では、通告に従いまして2番樋口ひくまが一般質問を行います。今回の私の質問は3点ございます。まず最初に私有地の活用について2点お尋ねをいたします。旧田川中学校グラウンド跡地の利用について、まずお聞きをいたします。令和5年3月の一般質問において清水議員から旧田川中学校グラウンド跡地とそして、つつきジョギングコース周辺の整備についての質問がございました。旧田川中学校グラウンドはタータントラックによる整備を質問され教育委員会からのご答弁は広さ的に設置は厳しいというご答弁でした。旧田川中学校グラウンドは、通常の校舎とグラウンドの構図とは違い、第1、第2グラウンドを要し段差は、あるものの広さ的には野球場やサッカー場はもちろんのこと、おそらくアメリカンフットボール場ともして使える可能性のあるグラウンドだと思っております。アメリカンフットボールは域では非常に馴染みの薄い競技ですが、福岡県内、九州管内では多くの大学や高校にアメリカンフットボール部があり試合や合宿の場を確保に苦慮しているということもお聞きしたこともございます。清水議員の質問後の検討で現在どのようにあるかのお聞かせください。2点目の同じくつつきジョギングコースのも同様に清水議員の質問の時のご答弁で当時の企画振興部長が多くの実業団や大学の合宿が行われていることに対し今後さらなる練習環境の充実に向けた取り組みや先進事例を参考に研究を進めていきたいという答弁がございました。1キロのタータンコースはございますが400メートルタータンの必要性を十分に鑑み早期の検討設置を願う声がありますがどのようなお考えがあるかお聞かせください。
樋口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。メラ教育次長。
おはようございます。2番樋口議員の私有地の活用の一つ目のご質問にお答えをいたします。旧田川中学校グラウンド跡地につきましては現在民間事業者様によりましてプール棟建物を拠点としたドローンスクール事業が展開されており第一グラウンドおよび雨の場合には体育館も利用されているところでございます。また第二グラウンドの一部は長崎県埋蔵文化財センター関係事業で今後も利用予定とされております。グラウンドにつきましてはこれまでの間に当該からの合宿誘致に関係する施設としてタータントラックの整備の可能性のお尋ねに対し400メートルトラックではなく300メートルトラックであれば現在のグラウンドの広さで設置できることもお答えをしておりましたが300メートルの規模で適切なのか駐車場等十分なスペースの確保ができるのかまた設置のための財源などクリアしなければならない課題もあることから結論には至っておりません。議員のご意見の通り旧田川中学校グラウンド跡地につきましてはその立地や広さからさまざまな用途に利用できると考えられることからどのように利活用していくのか研究を続けてまいります。また現在は具体的な事業計画等の提案や要望は受けておりませんけれども引き続き地元の皆様をはじめさまざまなお声も聞きながら方向づけをしてまいりたいと考えております。
塚本企画振興部長。
おはようございます。 2番、樋口議員の2つ目の筒木ジョギングコース周辺の施設整備についての質問にお答えいたします。現在、筒木浜ふれあい広場のジョギングコースにつきましては、舗装面が柔らかいゴムチップにより、体への負担が少ないことや、1周1キロメートルのコース設定で、活動距離の把握がしやすいことなどから、ウォーキング、ジョギング等、多くの市民の方々にご利用いただいております。また、本市が取り組んでおります、スポーツ合宿誘致で受け入れました団体におきましても、陸上競技の練習会場としてご利用いただいております。令和5年度につきましては、スポーツ合宿6団体96名の関係者に来島いただいており、団体受け入れ総数、延べ宿泊数ともに過去最高の実績となっておりますが、そのうち5団体80名が大学実業団の陸上競技でありまして、早朝練習や自主練習などの練習場所としても、筒木浜ふれあい広場ジョギングコースを利用いただき、舗装面のクッション性やコース設定にも一定の評価をいただいております。合宿期間中は監督やコーチの方々と意見交換を行い、練習会場としてご要望等ご意見をお聞かせいただいているところであり、昨年度につきましては本市出身の浜田監督率いる YKK 陸上競技部合宿の折に、コース上の危険箇所として池周辺の蛇行したコースをご指摘いただき、安全面から回収いたしたところです。今後も合宿地として選んでいただけるような専門的な見地や経験からご意見をお聞かせいただき、安全で利用しやすい施設整備に努めてまいります。また以前より筒木浜ふれあい広場周辺に400メートルのタータントラックコース設置が検討できないかとのお尋ねがあっており、関係各課で協議いたしましたところですが、広大な敷地が必要なこと、タータントラック工事費のみの試算で2億5000万円ほどの多大な建設費用がかかること、現施設周辺は海に近いため風が強い日が多いことなどが想定され、建設場所の選定にあたっては管理面や広く市民に利用しやすい場所での検討が必要であり、現在のところどのようにしていくか結論に至っていない状況です。しかしながら合宿に訪れる監督やコーチからは、400メートルタータンがあれば複数回域を合宿地として選定ができるとのご意見をいただいており、域の子どもたちや市民利用の観点からも必要性は十分認識していますので、財源確保や建設箇所を含め引き続き関係各所と連携しながら研究を進めてまいります。
樋口議員。
長和中学校グラウンドと筒木ジョギングコースについてご答弁をいただきましたが、長和中学校跡地 その広さもさることながら、跡地利用と、考えられるのは企業誘致とかじゃないかと思います。私が先ほど話しましたアメリカンフットボール場の件ですけども、これは私の知り合いのからお聞きしたんですが、本当に九州では結構アメリカンフットボールの練習とか試合会場を探している学校が多いということもありましたし、アメリカンフットボールなら芝生でも生やしてですね、アメリカンフットボール使わない時であれば、いろんな有効活用ができる広場にもなったりもするのかなと思いますので、その辺の検討も含めてですし、広い土地を求められる企業があった場合の企業誘致で、その学校跡地が、財産としてですね、その企業、学校の財産なのか、普通財産なのかという話で、市のホームページなんかに載せるときに非常にその仕分けが2つだと、窓口が2つだと非常に見づらいというふうな気もしますけども、その辺その財産の扱いとしてはどのような感じになるのか、ちょっとお聞かせいただけますか。すごく出してませんけど、総務部長なんかご答弁いただけますか。
平田総務部長。
樋口議員の再質問にお答えをいたします。普通財産と行政財産ということで、その窓口が分かれているということで、そこが市民の方とかには分かりにくいんじゃないかというようなご質問であったかろうと思いますが、まず私有財産の管理についてでございますけれども、壱岐市では壱岐私有財産管理規則の規定に基づいて管理を行っております。財産には現に公共のように供している道路等のインフラもございますし、庁舎や学校などの建物は当然行政財産となります。また用途を廃止をいたしました、その利用をやめた後の建物を解体した後の更地にしたようなものにつきましては普通財産ということとなります。行政財産につきましては公共のようにまだ使っているということですので、当然各所管下で管理をするということになろうかと思います。普通財産につきましては私有財産の管理規則の中で管財課が所管をするということとなりますけれども、その中に例外的に用途を廃止した財産については当該財産が関係下でそのまま引き続き管理した方が良いというようなものについては例外として、そのまま用途廃止した後も普通財産となった後も所管課の方で管理をするということになりますので、今回の旧田川中学校の跡地につきましては例外的な取り扱いという学校跡地ということで教育委員会の方で所管をいたしております。ただし、その財産を、先ほど言われた企業誘致に、の用地にするであるとか、いろいろ処分の方法はあろうかと思いますけれども、その際にはですね、所管課、今回で田川中学校でいけば教育委員会が所管となりますけれども、その処分の手続きにつきましては管財課の方で、公募、そして、売買の契約でありますとか登記の処理とかいうものは管財課の方で行ってまいります。いずれにしましても私有財産につきましては今お話したことはあくまでも内部での運用となりますので、市民皆様におかれましては行政財産普通財産という色分けは分かりづらいと思われますので、そういう土地に市の財産に関する部分について何かご相談がございましたら管財課の方へご連絡をいただければというふうに思います。また管財課におきましてはですね、市のホームページにおいて有給の財産については売却ができる物件につきましてはホームページ上で公表いたしております。で、今現在十数件の物件を載せておりますけれども、それ以外のまだ方針は決まってないけれども市が管理をしている財産につきましても今後ホームページ上とかで市民皆様に情報提供ができないかということを検討してまいりたいというふうに思います。以上でございます。
樋口議員。
はい。跡地利用の選択肢としてですね、いろいろな可能性があろうかと思いますので、総務長言われましたようにその情報提供の仕方を工夫していただいてですね、多くの人に目が止まる仕組みを作っていただいて今後跡地の利用につなげていただきたいというふうに思います。そして、土地のジョギングコースに関してですが、観光課や東京事務所の非常に一生懸命な努力もあってですね、実業団や大学の駅伝部の誘致につながっていると。で、 合宿に訪れたチームからの声は、先ほど塚本部長も言われましたように、400メートルのラタンができると再び訪れる機会も増えるし、行き所を選ぶ団体も増えるとのご助言をいただいているのであれば、早期の検討に入っていただきたいと思いますし、予算の件ですけど、私ね、その、タータン、400のタータンを作るのに、その、フル規格じゃなくていいんじゃないかと思ってるんです。その、フル規格、タータンの、陸上の400のタータン、フル規格を作るのであれば、私はもう、大谷公園に作るべき、その、そうなると、次の方にその、フル規格のタータンができると、大谷公園の取り扱いも非常にこう、心配にもなりますので、フル規格のタータンを作るのであれば、私は大谷公園をで進めるべき。で、その月のに400っていうのは、まあ、1キロのジョギングコースとは別にその、まあ、タイムを取ったりする、まあ、練習用のタータンみたいな感じではどうなのかなと、まあ、陸上関係者のお声は聞いておりませんけども、まあ私の個人的には、まあ、3レーンとか4レーンとかですね、なんかその400、まあ、タイムを測れたりするような前提工型のタッタントラックの設置なんかを考えられているものとは思います。そうすればそのスペースの問題もありましょうし、まあ、予算の問題も、いくつかクリアできるところができてくるんじゃないかなと思います。まあ、その辺はまあ、使われている指導者とか選手のお声をいただいてご検討いただければと思います。多賀中学校と土木に関しました、引き続きのご協議ご検討をよろしくお願いいたしまして、次の質問に移ります。次の質問ですけども、子育て支援の子育て世代の支援について2点お尋ねをいたします。壱岐市が管理する公園がいくつかありますが、どの公園も遊具の設置から時間が経ち、経年劣化した危険とみなされた遊具に関しては、事故等防止の観点から使用禁止か、撤去となるものが多いと思われます。劣化、撤去を繰り返すばかりではなく、時代に合う新設の遊具設置を望みますが、どのようなお考えがあるかお聞かせください。2点目の質問ですが、子育て世代の多くが悩む問題で、天気のいい日は公園でも遊ばせることができますが、雨の日に連れて行くところが壱岐市にはほとんどないという声があります。体育館の開放をすれば雨の日でも子どもさんを体を使ってかつ安全に遊ばせることができると思いますが、執行部の答えをお聞かせください。
平本建設部長。
2番、樋口議員の子育て世代の支援について、1の市内公園の遊具の充実についてお答えをいたします。市内公園の遊具を拡充できないか、劣化、使用禁止、撤去の流れではなく、時代に沿った遊具の設置をというご質問でございます。市内には複数の遊具設置公園があり、所管する部署がそれぞれございますが、都市公園を所管し、公園数も7カ所、並びに遊具数も多いこと等から、建設部の方で答弁をさせていただきます。現状建設部では、都市公園6カ所に遊具48基と、夫婦岳ダム公園の複合遊具1基を管理いたしております。遊具の管理方法につきましては、利用者の安全性を確保するために日常点検を実施する中で、基本的には修繕が不可能と判断された遊具等については、安全性の面からも撤去する方針で対応をしております。他の遊具設置公園を所管する部署につきましても、同様の対応を実施しているところでございます。なお撤去の判断につきましては基準は設けておりませんが、
各公園内の遊具の設置状況、経過年数等を考慮した上で適正に判断し対応しているところでございます。今後の管理方法につきましても、引き続きまして利用者の安全性を確保するために日常点検を実施し、修繕ができない遊具につきましては撤去を行い、できるだけ現施設の長寿命化を図りながら市民皆様が安心して利用できるように維持管理に努めてまいります。なお、樋口議員がおっしゃられている時代に沿った遊具につきまして、これは一つの例でございますが、近年ではストレッチや運動など健康づくりを目的とした健康遊具を公園に設置する自治体もございます。幅広い年齢層の方に公園を利用していただくことで、防犯上、子どもたちの安全が図られ、利用者の健康増進に寄与するという効果が期待できると考えております。時代の変化や多様化するニーズに沿った形での遊具設置につきまして、その必要性、地域の皆様方のご意見もお伺いしながら研究をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
村教育次長。
樋口議員の子育て世代の支援についての2番目のご質問にお答えをいたします。まず現状を説明しますと、小中学校および旧芦部中学校などの閉校となった体育館につきましては、学校開放施設としまして社会教育課で貸し出しを行っております。貸し出しについては各地区公民館を窓口として対応しており、ご利用にあたっては事前にご予約をいただき、学校との調整確認の後に決定をしております。議員お尋ねの雨天時に学校体育館の開放はとのことですが、事前に予約をいただければ調整の上体育館利用は可能でございます。しかし雨天時急に利用したいといったお声に対しては、土曜日曜祭日は調整や鍵の受け渡しが行えないため貸し出しの対応ができません。また学校体育館は各校のジュニアクラブの活動が盛んで、特に土曜日曜祝日は利用が多く貸し出しが難しいのが現状でございます。雨天時の体育館利用につきましては、ご質問の学校施設ではなく大谷体育館や石田スポーツセンター、また体育館ではありませんが全天候型多目的施設等もございますので、各施設にお問い合わせをいただきご利用を検討いただければと考えております。いつでも誰もが利用できる施設となりますと、そういう利用を目的とした新しい施設となりますので、何ができるのか研究をしてまいります。
樋口議員。
はい。最初の質問の遊具の撤去新設に、関してですが、今非常に労働上言われましたように、子どもの子を遊ぶ遊具じゃなくて、健康遊具というか、はい、なんですかね、公園で健康づくりみたいなスローガンの公園も非常に増えてきていると聞いております。質問が子育て世代の支援ということでしたけど、少しかけ離れますが、どの年代でもお使いいただけるような公園に、していくことも一つの方策かと思いますので、非常に、劣化撤去を繰り返すのも非常に公園の手を出さない可能性もありますので、撤去した場合はですね、新しい、時代に沿った遊具の設置を お願いをしておきます。俗に世間一般である滑り台だとか、ブランコだとか、ジャングルジムだとかいうこともあるんでしょうけども、本当に まあ、今インターネットとか見ましてもですね、いろんな遊具がありましたので、その辺の設置の検討をよろしくお願いいたします。そして、体育館の、雨天時の体育館の使用に関してですが、これはもう全然個人でも構わないということで確認してよろしいですかね。
メラ教育次長。
はい、ただいまのご質問にお答えをいたします。体育館のご利用につきましては、小学生、中学生、または高校生、グループで借りることも可能でございます。その際、料金は発生をいたしますけれども、体育館、または社会体育施設の大屋、スポーツセンター等もですね、個人的、まあ、個人グループで借りるような仕組みで今が進めておるところでございます。
樋口議員。
はい。まあ、メールでも言われましたように、非常に体育館の使用は、スポーツクラブとの兼ね合いもあって、なかなか空いていない状況もあるかと思いますし、もちろん、当日起きたら雨だったので急に借りたいという話も無理なことでしょうから、まあ、事前にですね、そしてその鍵の貸し借りをスムーズにできるようなとこをクリアしていきながらですね、まあ、子育て世代が、雨の日でも、まあ、家の中じゃなくて、まあ、ちょっと体育館で体を使って遊ばしたいなという方がおられたら、その辺に使っていただけるようにつなげていきたいと思います。はい、それでは、私最後の質問に移ります。3点目の質問は、庁舎一本化についての篠原市長のご見解をお伺いいたします。私は昨年6月の一般質問で庁舎一本化について当時の白川市長にお尋ねをいたしました。白川前市長は平成27年4月に行われました庁舎建設に関する住民投票の投票結果で新庁舎の建設は行わず各庁の4庁を改修し活用することを決定した経緯を話されました。また分庁方式のデメリットとして複数の要件で庁舎を訪れた市民が一つの庁舎では要件が済まされないこと、会議等で職員の移動に時間がかかること、分庁であるがため約70台の公用車を保有していること等を挙げられました。しかしいずれは庁舎整備にかかる検討を行わなければならない時期がやってくる、その時の大きな課題が財源で、平成27年当初は見込めた合併特例債などの制度がないので基金の積み立てを行っていくことが一つの有効な手段であるということを述べられました。私はその去年の一般質問の中で、庁舎建設を大奈良町の柳田地区とご提案をさせていただきました。それには小学校の統廃合と絡めた廃校の空き校舎を利用した市庁舎建設をというご提案でした。篠原市長は先日の所信表明でも地域活力の源泉である小学校の統廃合は当面行わないという方針を出されましたが、新庁舎建設に関してはどのようなお考えがあるかお聞かせください。
篠原市長。
樋口議員のご質問にお答えさせていただきます。令和5年6月会議で、一般質問の中で、新庁舎建設のご質問をいただいております。まさに、当時の白川市長がおっしゃった通り、平成27年の4月26日に行われました庁舎建設に関する住民投票、この結果は非常に重たいと思っております。ただその時から10年間経っております。そういった意味で、もう一度検討する
時期に来ているんじゃないかというふうにも考えております。まあ、当時の市民皆様の声も、まあ、尊重しながら、またもう一度今の皆様の声も聞いていく時期に来ているというふうに考えております。私も半年間で、まあ、いろいろと皆様の声をお聞きする中で、皆様からこちらから聞いたわけでもないんですけれども、この新庁舎の件はもう多くのお話があっております。まあ、そういった中で、先ほど議員からもありましたように、まあ、一番大きな問題、それが財源の問題になります。その平成27年当初ですね、試算の中では約25億円となっております。ただ現在のこの物価高騰の時期ですね、まあ、いろんなものがまあ、大体倍ぐらいになっているような気がしております。まあ、当然どのようなものを作るのか、どのようなサイズで作るのか、まあ、どこに作るのか、そういったのを含めてとは思いますけども、とはいえまあ大きなお金が必要なこの事業になります。で、まあ、その財源といたしましては、この新庁舎に関しては平成27年の合併特例債、これが一番、まあ、有利な財源ではありましたが、当然もうこの財源はございません。そういった中で、まあ、一部防災機能であったりとか、まあ、環境に配慮するような、まあ、施設にすることで、まあ、その当該部分は、そういった補助金が使うことができるであったりとか、まあ、地方債の方に関しましても、まあ、そういった一部機能の部分については、その交付税措置がある、地方債というのも、まあ、一部ですが活用できる可能性はあるというふうに考えております。まあ、とはいえ、まあ、その財源のところになりますが、現在、合併、庁舎建設に関しましては、基金を積んでおりまして、今、2億5000万円基金がございます。まあ、先ほどの建設額と比べて、まあ、まだまだ少ないというところでありますので、まあ、まずは、基金を、今後もですね、まあ、積みながら、検討に入っていきたいと思っております。他にですね、ですけども、まあ、あと、まあ、前回の計画の方を少し、まあ、検討会議の方の資料を見させていただきますと、やはり、まあ、基本計画、そして基本設計、その後、まあ、建設等を考えると、まあ、5年はかかる事業かというふうにも思っております。まあ、そういった面で、まあ、今の耐震化してますけど、まあ、その長くなっているわけではないというような話もありますので、まあ、ここ、まあ、4、5年以内にはそういった道筋を見つけていかなければいけないというふうに考えているところでございます。以上です。
樋口議員。
はい、市長が言われるとも ごもっともだと思います。まあ、計画してすぐというふうにはならないと思いますので、建設に至るまでの経緯をですね、非常に、議論を尽くしていただいて、一番良い庁舎建設につなげていっていただきたいと思いますし、それが、まあ、その小学校の統廃合とどう関係するのかはよく分かりませんけども、庁舎建設の通告を出しておきながら、ちょっと統廃合の話もしたので、ちょっと、通告出しまで、教育長にちょっとお尋ねしたいんですが、当面は統廃合を行わないということですけど、その、例えば地域が盛り上がってですね、隣接するその小学校同士の地域が盛り上がって、まあ、町づくり協議会なんかが、合併の機運が高まれば、それ、合併の可能性という方向で、いけるのかどうかっていうことをちょっと教育長にお聞かせ願いたいんですが。
山口教育所。
通告なしで答えるには非常に重い質問ありがとうございます。 あのですね、今地元とおっしゃいましたが、もしそういうふうな地元の声を聞くというのであれば、一番は保護者でございます。その次が地域でございます。まあ、今町協とおっしゃいましたけれども、私としてはまあ町協も含めてですね、地元の公民館であるとか、自治会長とか、そういったものが地元から学校がなくなってしまう。しかしそれはやむなしというようなことになれば、考えていくことになるだろうと思います。で、合併につきましては、市教委の中にはですね、一つこう一定の、何と申しますかね、言葉を選べますが、基準というようなものがあるのはあるんですよ。つまり全校生徒が何人ぐらいになったら検討に入るというのがございます。ただその場合も一番聞きますのは、保護者、そして、地域になってまいります。で、この前の樋口議員のご質問の中でありましたけど、庁舎を作るために、合併をしろというのは、これはちょっと順番が逆だろうと思っておりますので、今申しましたように、ような手順で考えているところでございます。以上です。
はい、通告なしをご答弁いただきました。ありがとうございました。いずれにしよう、しろ、庁舎の建設は、庁舎の、構造的にも考えなければいけない問題だと思いますし、早期の庁舎建設を望む一人としてここでも強くお願いを申しておきます。昨年勝本ダム球場を予算をつけていただきまして改修をしていただいて、今年の4月に学童選手権の高松の宮支配の長崎県大会が行きで行われました。私開会式と決勝戦を見に行きましたけども、グラウンドの土も入れ替わりましたし、防護フェンスもでき、そして何よりブルペンも今まではファールゾーンで投げてた分がちゃんとブルペンも作っていただき、非常に見違えるような勝本ダム球場になりまして、非常に感激をいたしております。まあ、野球域の野球の関係者ももちろんそうでしょうが、来島された田下町の、指導者や保護者の方も、まあ、域にもこんな球場ができたんだということで非常に喜ばれたかなと思います。今日の私の質問の中で、多賀中学校跡地グランド跡地と、ツツキのジョギングコースの周辺の整備をお願い申し上げましたが、篠原市長が選挙公約で、挙げられました100の公約の中には、交流人口を関係人口を増やしていこうという政策もございましたので、その辺も含めてですね、早期のご検討をいただいて、そして、一期新時代ですので、一緒に前へ進めていただけたらと思っております。以上で私の一般質問を終わります。